この、あの1ヶ月2ヶ月の間で何が大きく変わりましたか、あるいはいろんな話を聞いてたり集まりの中で、あ、みんながこういうふうに変わって困っているとか、こういうふうに慣れてしまったとか、そのあたりはどうですか。
まあ、でもやはりそのタウンホールでいろいろその、まあ、意見交換とか質問とか、まあ、聞いてる限りだとやっぱり一番影響を受けてるのはそのまあ人間関係とか、あるいはもともと直接会ってまあ話をして解決できていたことがもうその直接会えなくなって、それでまあどうやってそのオンラインでまあその以前と同じようなまあコミュニケーションを取るかとか、まあ、そういうところの影響っていうのがまあかなり大きいのかなというふうに個人的にはまあ感じていて、でそれはその例えばその授業が全部オンラインになってしまったとか、あるいはその大学で仕事をしてた人も結局その大学のキャンパスには行かずに家からその遠隔で全部やらなきゃいけなくなったっていうことで、まあやはりその物理的にもで、あとはそのなんかモチベーションとか精神的なことを言っても、まあこの期間が例えば2ヶ月3ヶ月って伸びてくるとだんだんとやっぱりあのまあ厳しくなってくる部分もあるので、まあそのタウンホールではまあそういうところで例えばまあどういう心がけをしたらいいかとか、あるいはそのまあその精神的な部分とか、あるいはその物理的なところのその健康面を維持するためにこういうことをやってますよっていうようなその経験談の共有とか、まあそういうことにまあ結構軸足を置いてまあ話を進めているというところですね。
ああ、例えばそういうものの自分のこう状況を維持するためにあるコミュニケーションを、なんとか、取るために、例えばどんな工夫をされてたりとかするんですか。
まあ、まずはそのこれまでその要はオンラインとか、あるいはその遠隔でそのコミュニケーションを取ってこなかった人たちがその一番使いやすいツールは何かっていうことで、まあ例えばその大学の場合にはその Zoom をまあ推奨してますけど、まあまずはそのみんなが同じその要はプラットフォームを使えるようにするっていうことと、まああとはその例えば Zoom を使ってコミュニケーションするにしても、まあどうやったらその要はフェイス2フェイスのコミュニケーションに近づけられるかということで、例えばあ、まあ、チャットの機能をうまく使おうだとか、あるいはそのリアクションの機能をこ うまく使おうだとか、まあ、いろいろその工夫というか、まあ、試行錯誤をしながら、まあ、そのなんか一番いいやり方っていうのはまだ探している段階だと思うんですけど、まあ、それはやっぱりその個人レベルでいろいろその、まあ、試行錯誤をしながらというところでしょうかね。
あのイリノイ大学がオンライン授業を始めて1ヶ月ですよね。今1ヶ月ちょっとですよね。その間そのオンライン授業っていうのはもともと割と皆さんに浸透していたんですか。
それは結構専攻とか学部によるところもあると思うんですけど、うん、例えばその私の所属している原子力系原子力工学の専攻だと、もともとそのオンラインの授業っていうのは一切やってなかったので、まあ、学生は基本的にその教室で受けるというスタイルに、うん、慣れていたので、まあ、そのどうやって移行するかというところで、特にその学部生の、まあ、1年生2年生の子とかそのパソコンの使い方にまだ慣れてないような、まあ、学年の子たちからはかなりその戸惑いの声とかもあったと思うんですけどね。
うん、あの町によってそのいろんな性格あると思うんですが、アバナシャンペーンの場合は大学があって、そこの関係者の人口が多いかと思うんですが、そのオンラインになったことで見えてきた問題とか、どんな問題がありますか。その多分コロナのウイルスの問題でなんかこうその場所が気がついていなかった弱い面とかあのがこう割とこう見えやすくなったところもあると思うんですが、こう大学の関係でいて、あ、ここがなんか見えてなかったけど実はこうだったんだなとか、そんな側面ってありますか。
まあ、多分そのいろいろあるんですけど、まあ、個人的に最近特に感じているのはその、まあ、ここ の, そのイリノイ大とかアンバラシャンペーンっていうのは、まあ、やっぱりその海外からの留学生の割合がその比較的アメリカの公立大学の中でも多い方に分類されて、で例えばその今だとその学部生の子で海外から要は来てる留学生の子とかは大体そのもう母国に帰ってたりとか、あるいはその今後 の, その今度 の, その秋に入学してくる新入生たちも結局その海外からの学生が、まあ、あまりその要はこっちからそのオファーを出したけれどもそれをアクセプトしない子たちの割合が増えてるとか、まあ、いろいろあるので、まあ、普段はなかなかその海外からの留学生の、まあ、プレゼンスといいますか、まあ、影響力って、まあ、そんなに強く感じることはまあ なかったんですけど、まあ、最近そういういろんなニュースに触れるに つけてやっぱりあこの大学のその結局その海外からの留学生がどれぐらいそのここの大学に貢献してたのかってことを強く思ったりとか、まあ、そういうことは結構ありますね。
田沢さんがアバナ・シャンペーンに来られてからも留学生の数相当増えてますもんね。特に中国からとか、はい、アジアからの留学生が増えていて、今は状況としては皆さん自分の国に戻ってらっしゃるっていうことで、そこでオンライン授業を受けていらっしゃる、
そういうケースが多いと思いますね。
でも夏休み終わって秋学期が始まったらもう入学している人は来るけれども、新しく入る入学生がどのような手続きを取って どれぐらいの数になるかっていうところが今だいぶ変わってきてるんじゃないかっていう、難しいことが起きてるんじゃないかっていうことなんですね。
そうです、はい。
ヨタさん、日本でも急にね9月始まりが可能かどうかとか、そうい こう意見とか出てますよね。
というか日本は4月に始まって7月に終わる1学期に関してはどれくらいやれるかっていうのは難しいところですね。大学は結構オンラインで始めるっていうことを決めちゃったところが多かったので、まあ大学授業手探りだったりなんだったりするけど始まってはいますけど、小中高はどうなるか分かんないですし、今年特に今年入学したばっかりの人なんかは全く地域によっては全く一度も通わないまま、また休校になってるみたいなこともあるので、
そうですね4月に大学でも4月に入学してほとんど大学に行ってないけど授業は始まって、新入生の人が特に非常に戸惑っていたりとか、そういうことはあるかと思うんですが、イリノイ大学の場合それでも、まあ、最初なんかパソコンがない人もいるんじゃないかとかいろいろこう話がありましたけど、まあ、ある意味順調に授業は進んでいる、で終わりを迎えそうだという時期なんですね。
そうですね、順調に全てがうまくいってるかっていうのはちょっと分かんないんですけど、でも一応大枠としては一応システムとして回ってる感じはしますし、でもやはりその一方で確か 2,3 週間前にその大学がその学部生を対象にそのオンラインの授業 この経験がどういう感じかとか、その進みという感じかっていうアンケートをしたら、結局8割ぐらいの学生からその要は思ってたよりもうまくいってないとか、まあ、あんまり満足していないっていうような回答が返ってきたというデータもあるので、もちろんそういうアンケートを送って要は答える人たちっていうのは多分どっちかっていうとあんまりその満足してない側の人たちが多くなると思うんで、まあ、純粋に8割の人がまあ満足してないかっていうとちょっと分かんないんですけど、ただまあ現実としてまあかなりの割合の人たちがあんまり満足できてないという状況もあり得るので、まあそれは今後ちょっと改善していかなきゃいけないっていうのは、イリノイ大の場合にはもう夏学期もあとは秋学期もそのオンラインの授業をという方針で今準備を進めているところなので、今学期だけの話ではなくて、そのこの先の学期も数学期間はオンラインの授業と、まあ、もしかするとその教室での授業と組み合わせながらということになるかもしれないんですけど、そのオンラインのコンポーネントっていうのは絶対残ると思うので、まあ、そこをどうその、まあ、改善していけるかっていうのは、まあ、かなり今後重要な問題だと思いますね。
達也さんが最初の時におっしゃっていたように、先にこう先々にこう見通しをある程度立ててオーダーを出す、あれいろいろ方針を出すっていうことで、イリノイ大学はその方針の出し方は割と州のオーダーに合わせて、あるいはそれを前倒しで早め早めに出してますよね。日本の大学の場合は大学によって違うと思うけれども、あるいは国のその命令いろいろこう、宣言に合わせて2週間ごとにこう方針を決めたり、その先1ヶ月後の後が、ま、分からないとか、そういう、こう順を追ってこう方針を決めるっていうので、そのだいぶ違うなと思うんですけども、もう後期にそういうのが決まっているんです。後期というか、そうか、始まりか、年度の始まりですね。次の年度秋学期がオンライン授業だっていうのが決まっているということで。
そうですね、一応今のところの予定ではそのオンラインと教室での 要は授業と組み合わせてっていう、その要はどのぐらいのバランスで組み合わせるかってことはまだ議論中なんですけど、
うんうん、なるほどなるほど、それも組み入れて、でオンラインの授業の場合、最初先ほどおっしゃったコミュニケーションの問題おっしゃいましたけども、授業によってはその Zoom とかで対面的な形でやっているっていう授業もあれば、そうではなくて資料をでやり取りをするとか、そういう授業もあるんですか？
そうですね、まあ、僕はいろんな人から聞いた話の、まあ、第一印象としては、要はそのリアルタイムで、まあ、そのビデオを使ってその講義をまあ配信してるっていうケースはおそらく全体のまあ4割5割ぐらいで、
残りの5
割6割っていうのは、うん、そう、例えば事前に録画したビデオを流してるとか、あるいはその今おっしゃったようにも、その講義資料だけ例えばメールとかでまあ配送して、であるいはその宿題とかをまあ送っても終わりっていう先生も多分一部にはいらっしゃったりして、まあその要はオンラインでやるといっても、そのどの程度やるかっていうのは多分その教授のさじ加減次第で、まあいろいろそのスペクトラもあるというふうには思いますね。
じゃあイリノイ大学にいらっしゃる日本関係の方も、日本よりは慣れていらっしゃるけれども、そういった状況に合わせてこう 今までいなかった取り組みとかもされていたり、学生の方もこう苦労されているっていうところなんですね。はい、ありがとうございます。りょうたさん、何かこう今聞いておきたいとか ありますか？いろいろこう状況がコクッと変わるので、
ぶっちゃけた話だと、9月からの新入生が入ってこないと、その分の学費の収入とかそういうのが、まあ大学としては気になるところとかではあり、はい、しかもイリノイ大学の場合は留学生はアウトオブステートの学費を払うので、結構大きい違いが出たりはしますよね。で、その生活に関する制限とかは州知事週単位での判断ですけど、イミグレーションに関する判断っていうのは国がすることなので、イミグレーションとかビザに関する判断っていうのは国がすることなので、で多分今新規の学生ビザとかは出ないん
ですかね。出ない、
出ない、はい、そうですね、あと、
そうですね、あと延長とか切れそうな人とか、一回帰っちゃって切れそうな人とかがどういう対応になってるのかってちょっと気になるんですけど、なんかそういうアナウンスってありましたか？
そう、最初のその大学としての収入が減るっていうのは、まあ、すでにもう結構な額の損失が出てい いるという話で、例えばそのアーバナシャンペン校だけで見ても100億円単位で、要はその新入生の数が減ったりとか、あるいはその早めにその要はレジデンスホールから学部生を追い出したので、その分を返金しなきゃいけないとか、うん、そういういろんなその出費とか重なって結局100億円単位で損失が出てるっていう状況で、まあそういうこともあるんで、例えばその4月に入ってからその新規の職員の採用、その教員とか職員とか全てを含めて、その新規の採用は今全てストップしていて、まあ、すでに雇われてる人たちの分はまあ保証されてるんですけども、新しくは雇えないとか、またそのキャンパスの中の工事は一旦全て要は白紙に戻してとか、まあ、いろいろそういうなんか一応対策を取ってるっていう状況ですね。でそのビザの件はちょっと具体的な事例とかはちょっと僕の知る限りだとまあ分からないんですけど、4月の上旬から結局そのもう新規のビザの発給とかその更新とかっていうのは一時的に止められているので、でまあ結局そういうことがいろいろ響いて、例えばそのまあ中国から新入生が来ようと思ってもその秋には来れないとかで、そういうことに対しては一応大学としては、例えばその秋学期の授業はもうその一切その制約なしにどんな授業でももうそのオンラインで取って、オンラインでまあ単位が取れるっていうふうにもうそのシステムをルールを変えてしまって、要はもしそのビザの関係で入国が遅れそうだったら、その秋学期の分は全てオンラインでできますよっていうような制度を設計にしたりとか、まあ、そういうその一応まあアドホックな対策は取ってるんですけど、まあ、これがどれぐらい長引くかっていうのはちょっとまだ分からないので、まあ、もしこれが長引くようだと、もっとかなり大きな影響が出てくるのかなというふうに思いますけども。
うん、そうですよね。あとアメリカの大学っていうか、イリノイ大学みたいな規模の大学っていうのは、結構新入生、学部の新入生は寮に入ることが多いので、で、
はい、
多分 大学院でも入学するときに、まあ、僕もそうだったですけど、あのイミューナイゼーションがそのどういう予防接種を受けてるかって結構気にするところが多分あると思うんですよね。寮の中で広まっちゃうと困る病気とかも当然あるし、集団生活があるので、だからなんか結局そのどれある程度収まってたとしても、なんかワクチンの存在とかそういうのがないと難しいみたいな、そのこともあるんじゃないかなとか、そのアメリカは多分ビザ取る時よりも、学生ビザに関してはビザ取る時よりも大学に入る時の方がそのワクチン受けてるかどうかとか結構見られるイメージがあるので、はい、どうなんでしょうね、これはまあどうなんでしょうねとしか言えないんですけど、
あのそう寮の話は、そう例えば学部生の寮だとなんか一部屋にまあ2人とか4人とかっていう設計になってるんですけど、まあ、秋学期以降もその複数に入れることは不可能なので、基本的にその各部屋に1人だけにして、ただまあそうすると要するにそのキャンパスに戻ってこれるその学生の数が減るんで、まあそこの対策はまだちょっと議論中なんですけど、例えばその期間をそのいくつかに区切って、例えば最初の1ヶ月はこの人たちが戻ってきて、その次の1ヶ月でまたその入れ替えてみたいな感じで、まあ、あのなんか大学はそれはなんかブレンデッドアプローチって言ってるんですけど、要するにそのインクラスの授業とオンラインの授業をブレンドして、でそれで交互に要はそのキャンパスに戻ってきてもらうっていうような、まあ、そのやり方とか、まあ、いろいろその選択肢を、まあ、今検討してるっていうところですね。
うんうん、なるほど。
ああ、それは大きな問題ですね。まず国間の問題、ビザの問題があって、それからそういった、入学に際する問題、住居の問題、授業の受け方、仕方の問題って、何層にもこう今から考えないといけないことが山積みになって、初めて8月を迎えられるっていうことなんですね。うん、それは日本もいろんな問題今からあのたくさん ありますが、あのそういうこう違う場所から話していて気がつくこともたくさんありますね。うん、今竜太さんの質問ですごくなるほどと思いました。うん、ありがとうございます。多分あのコロナウイルス、新型コロナウイルス COVID-19 の状況がどうなるかっていう、収束を迎えるかどういうふうに迎えるかっていう問題もありますが、その後というより、それと並行してずっとたくさんの問題が見えてきて、その中で話をしていくっていうことはすごく大事かなって思うんで、あの達也さん、ぜひまたあの続きのお話、これからも聞かせてください。今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。